査官の使い方、思いを、ね、取り去ってくれるような本当に素晴らしい演奏を心から感謝したいと思います。ありがとうございました。さて、まず山のお話を最初にさせていただきたいと思います。白馬岳、ある人は白馬岳、人によって呼び方が違うと言われていますこの白馬岳の山のことであります。3000メートル級の高い山、皆さんの中にも登った方がですね、何人かいらっしゃるかもしれません。でこの白馬山頂を近くになっていきますと、このような山がどんどん、道がどんどん続いていって、挑戦していた登山者、この坂でですね、本当にヘトヘトになると言われている坂であります。でこの山の山頂、頂上が、このような白馬山頂上の碑が立っております。2932メートルと書いてあります。で見ていただきたいものは、皆さんから見て左側の白い物体であります。これは一体何でしょうか。もう少し近く寄ってみますと、その大きさが分かってまいります。で横にいる登山家と比べてみても、相当大きい、石でできたものであります。実はこの白馬山頂に置かれているこのものは風景指示板、風景指示板、六甲の山でもですね、展望台でも、そこから見える山々の名前をですね、解説している指示板、案内板であるわけです。実はこの大きな石で作られた指示板は、たった一人の人が山のふもとから一人で担いで運んできたものであります。これがその時の記録写真であります。一人で担いで山頂まで運んだわけです。で下の方に石、足がありますので、その大きさがお分かりになると思います。白馬はもう一度申し上げますけれども、2932メートルであります。その険しい山頂までの道をたった一人でこれを背負って歩いた人、それがこの人であります。小宮山忠さん。で山に荷物を運ぶ人のことを牧歌と呼ぶそうですけれども、彼はもともとは富士山に荷物を運んでいた牧歌であったわけです。ところが昭和15年、今から74年前に頼まれて、この187キロの花崗岩を、指示板を一人で持ち上げて、一人で運んでいく。187キロ、白鵬は160キロ、白鵬を担いで頂上まで行った。はい、自分の体の3倍ものあるこの石を運んだ人、2位から3番目がこの小宮山さんであります。しかし2年後に山の事故にあって、この方は亡くなられていくわけです。人間というのはものすごい力を持っています。人間はとてつもない重さの荷物を背負って、私たち全員が人生の道を登っていってるわけです。皆さんも同じだと思います。こんな言葉があります。人生わずか80年、されど千年の憂いを抱える。人生わずか80年、されど千年の憂いを抱える。つまり人生の、私たちの人生は80年ぐらいだ。でも抱えている荷物は、背負っている問題は、千年経っても解決できないほどの重荷だ。そういう意味で皆さんも相当きつい重荷をですね、苦労を抱えて今週も 歩いてこられたと思います。しかしね、しかしどんな強い人でも、強い人でも決して担げない重荷があります。我々人間はとてつもない心配事、とてつもない責任、苦労を抱えているけれども、でも決して担げない重荷が一つある。それはこれで人間が決して担げない重荷、それが罪の重荷で、このことを一番最初に語った人物はこの人、カイン、アベルの、アダム、エバの長男、カインで、カインは罪を犯した後、こう言いました。私の罪は重すぎて、負いきれません。と、神様に語ったわけです。このカイン、創世記の4章で、妬みと嫉妬のために自分の弟を、アベルを殺すという、人類初の殺人事件を起こして罪を犯します。そのカインに対して神様がおっしゃったことは、どうして顔を伏せるのか、もしお前が正しいなら顔を上げられるはずではないか、もし正しいことをしているならば堂々と私に向かって顔を堂々と上げられるでしょうと神様が言います。おっしゃいます。しかしカインは神様に対して顔が上げられなくなったのであります。聖書は私たちに言います。私たちカインでなくだけでなく、私たち人類全部このカインの末裔である。私たちも全員このカインと同じ苦しみにあえいで生きているのであります。今日は生産式に皆さんとの前に、生産式の前に皆さんに確認したいことがあります。それはこのことで、私たち全員、残念ながら全員が神様の前にこのような存在ということをもう一度認める必要があります。私たちは神様の前に誰一人顔を上げることができなくなっていた。じゃあどうしたら顔を上げることができるか確認したいと思います。これは日本で最高の、日本最高のですね、最高裁判所の大法廷を映し出した写真であります。この会場で厳粛な、そして重大な裁きが行われているわけですけれども、聖書は私たちにこう言います。神は善をも悪をも一切の技を、隠れたことをも全て裁きの座に引き出されるであろう。もう一つ、私たちは皆キリストの裁きの座に立ち、善であれ悪であれ行ったことに応じて報いを受けなければならない。強烈な言葉で、天の大法廷、神様の裁きの会場で私たちは裁きを受ける。それを見せられたのがこのダニエル。彼は特別にその様子を見せられて、ダニエル書の7章にその様子を書いています。こんなことは、さて見ていると、王座が据えられ、火の至るものがそこに座した。その衣は雪のように白く、その白髪は清らかな羊のようであった。その王座は燃える炎、その車輪は燃える火、その前から火の流れが出てきた。幾千人が見前に仕え、幾万人が見前に立った。裁き主は席につき、巻物が繰り広げられた。これを絵にしますとですね、まあ私の絵なんかではとてもですね、表現できない光景だと思います。まあこんな感じです。幾千幾万の天使の中で 真ん中に火の置いたる神様が座に着かれて、今から裁判が行われようとしている。この黒い男、これ私の後ろです。決して顔を上げられないという寂しさの背中で確認したいと思います。再臨前のこの調査審判ということを確認します。この裁判は天にいくつかの書物がある。その書物に基づいてこの裁きが行われる。聖書を最初から最後まで読みますと、どうも聖書の中には天には3つの書物があるということが分かっています。1つ命の書、2つ目罪の記録の書、覚えの書。確認です。この3つの書物によって私たちが裁かれている。1つ目命の書、これはもう黙示録でもダニエル書でもよく出てきます。命の書というのは何の本か、それはこの本に名前が記されている人は救われる。つまり命の書というのは救われる人の名前が記されている書、それが命の書です。私たちが主イエスキリストを救い主として信じてバプテスマを受けた時、皆さんの名前がこの書物の中に記される。続いて覚えの書、エレン・ファイトは覚えの書、これをこう言います。神の覚えの書には全ての正しい行為が永久に記されている。あなたが誘惑を退けたこと、悪に打ち勝ったこと、誰かに憐れみの言葉をかけたことなどが忠実に記録されている。また全ての犠牲行為、そしてキリストのために耐えた全ての苦しみや悲しみが記録されている。誰も気づかなくても、誰にも分かってもらえなくても、神様はあなたの頑張りを全部こうして記録されている。本当にありがたい。しかし気になるのはこれで罪の記録の書、つまり私たちが生まれて、私たちがやがて眠りにつくまでの全ての罪がなぜか神様が残しておられる。どんなことが書かれているか、怖いですよ。こんなこと、全ての悪いことは利己的な行為、義務の怠慢、隠れた目的動機、巧妙な偽善行為、天からの警告や権責をなおざりにしたこと、時間、お金の浪費、機会を活用しなかったこと、及ぼした感化とその後輩にわたる結果が鏡のようにそこに書かれている。この及ぼした感化とその後輩にわたる結果、これ何だと思いますか。私も考えました。こういうことだと思います。右の上、腕組んでるの私。私が家に帰ってきて、考えもなしにうちの奥さんに何か厳しいことを言った。うちの奥さん、イライラして、私の子供に突っかかっていった。お母さんが叱られたこの子供は、むしゃくしゃしているので、隣の女の子を、やった。女の子泣いて自分のお母さんに、あの子がねえって言って、男、女の子なの、女の子を、いや、わかんない言うわけです。そこにちょうど旦那さんが帰ってきた。なんでそんな子供を怒ってるのか、あんただって教育、子供の教育もわーってなって、ね、こんなにうちにいられない、パチンコ屋に行くって言って、この人と喧嘩になった、ね、刺しちゃった。私たちが路上に空き缶をペットボトルをポイと投げた後に、そのゴミがどうやって処理をされるか私たちは知らないから平気で捨てる。同じように 私たちの一つの乱暴に放った一つの言葉がもしかしたら誰かの人生を狂わせているかもわからない。この罪の記録の書の中にはそれが書かれている。顔を上げられる人がいるでしょうか。四つ続けて強烈な聖書の言葉を我慢してください。四つ続けて読みます。さらに神の御前では隠れた被造物は一つもなく、すべてのものが神の目には裸でありさらけ出されている。この神に対して私たちは自分のことを申し述べなければならない。イザヤ書43章。あなたが自分は正しい、間違った人間じゃないって言うんだったら、この神様の前で自分を立証しなさい。3番目、言っておくだ。人は自分の話したつまらない言葉についても全て裁きの日には責任を取られる。4つ目、だから傲慢になっちゃいけない。自分は正しい、あなたよりも正しい、高ぶっちゃいけない、自分は間違っていない、そんな高ぶった言葉を出しちゃいけないと聖書は言うので、お分かりいただきたいと思います。ですから私たちはカインが語ったように、神様の前では顔を上げられないわけです。ではこの裁判、私への判決どうなるでしょう。そしてもう一つ考えなくちゃいけないのは、なぜ神様は私たちの一つ一つの罪の記録を残しておられるんでしょう。イエス・キリストの十字架を信じたら全部許されたはずではないでしょう。なぜ取っておられるんでしょう。今日の説教の題は顔を上げられない者への希望であります。神様はこうして顔を上げられない私たちにも希望を、望みを神様はもたらしてくださっているのです。その希望はもちろんこのイエス・キリストの取りなしであります。この方は常に生きていて、天で生きておられた、おられて人々のために取りなしておられるので、ご自分を通して神に近づく人を完璧に完全に救うことができる、はい、取りなしとはこういうことです。神様に向かって顔を向けできない罪を犯した私たちの前にイエス様が立ってくださって、父なる神様の前に出てくださって弁護をしてください、ね、全部聖書に書いてある。じゃあどう言ってくださっているのか、私が思う、イエス様は皆さんに代わってこうおっしゃっている。父なる神様、この書に記されている川原の罪は全部その通りであります。間違いなく彼はこの罪を犯しました。しかしあの書に記されている川原の罪のために、この私が彼に代わって罰を受けて十字架で死にました。これが十字架の血です。これが償いの血です。ですから父なる神様、この傷のゆえに、この血のゆえに川原の罪をお許しください。そして川原は、彼自身はこの私の十字架が自分の罪のために払われたものであると信じています。受け入れています。そしてあの書に記されている罪を悔いて改めようとしています。どうか私の流したこの血潮によって彼をお救いくださいと皆さんのために祈っておられる。聖書はそう言ってる。 私ですね、運転免許証をですね、昨年更新したんです。免許証をですね、私たちに配るときに交通安全課の人がですね、驚くべきことを言ったんです。こう言った。この免許証の中には皆さんが犯した全ての交通違反がチップとして埋め込まれています。みんなシッとなって許されたはずじゃん、ね、で続いてこう言ったの。しかしそれは皆さんを罰するためじゃなくて、記録されているのは皆さんを救うために記録されているのです。その時私はっ手を挙げて、どういう意味ですかって聞こうとしたらふって言っちゃった絶対次の更新の時にはこの謎をですね聞きたいと思った。同じだと思います。調査審判は私たちを蹴落とすためじゃない、ふるいにかけるためじゃない。調査審判はイエス・キリストの十字架は全ての罪をから私たちを本当に救ってくださることが立証されるためのものであります。自信を持ってください。そしてこのイエス・キリストを信じていたら私たちの罪が許されるということで、私たちは初めて神様に顔を上げることができるのであります。その喜び、それなんという喜びでしょうか。一番皆さんが担いでおられる重たいものが取り去られる、その喜びが私たちを悔い改めに導くものである。最後に聖書を開いていただきたいと思います。ローマ人への手紙3章の23節、新約聖書277ページ、公語訳聖書236ページ。大事です。調査審判の話はですね、いろんな大事なことがあります。今日はもう本当にその一部であります。それでは最後にローマ人への手紙3章の23節から25節、本当にありがたい幸せを感じる言葉であります。読みます。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償でただで義とされるのです。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う備え物とされました。それは今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためであります。以上のことを心に覚えて感謝して聖餐の式、聖餐の先祖の式に臨んでまいりたいと思います。